福島貴博のフラット一人旅。
こんばんは、福島貴博です。都内を中心に歌い手として活動しています。最近ね、私の周りでね、要は体調悪い人、咳込んでる人って多いんですよ。という私も結構ね、今ね咳がねゴホゴホゴホゴホ出てて、今日は咳止めちょっとね強いお薬を飲んで、こうやってお話しさせていただいてるんですけどね、普段ね人と話すだけでも咳込んだりってね結構しんどい、きついんですけどね、なんとかこの薬がね効いていい話ができればなぁなんて思ってるんですけれどもね、皆さん体調管理ですねしっかりされてくださいね。今月も福島貴博のフラット一人旅、どうぞよろしくお願いいたします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅、
福島貴博のフラット一人旅、今回は埼玉県の川越市です。都内からだと1時間ぐらいで行くんですかね、江戸時代には川越藩の城下町として栄えた都市で、小江戸の別名を持っています。城跡とか神社、お寺さん、他には歴史的な建造物なんかが多いですよね。歴史まちづくり法により国から歴史都市に認定されているんですよ。蔵造りの町並みっていうのがね今でも残っていて、蔵造りは江戸の町屋形式っていうんですかね、でとして発達したものなんです。で江戸の面影がまだまだあって、時代劇なんかに出てくる建物ですよね。川越のシンボル的な建造物といえば時の鐘ですけれども、高さはだいたい16メートルあって、創建されたのが江戸時代の初期なんです。で、江戸時代の初期から暮らしに欠かせない、時間ですよね、時を告げてきたそうですよ。で1日4回午前6時、正午、午後3時午後6時に、蔵造りの町並みに鐘が響くわけですけれどもね、だいたいね5分くらい前になるとみんな鐘の周りにこう集まり始めてですね、こう上を見上げるんですよ。さあこの時の鐘から、そうですね、5分ぐらいですかね、ちょっと歩いたところに菓子屋横丁あるんですね。明治の初めから菓子を製造していて、それが関東大震災で被害を受けた東京に代わって駄菓子を製造供給するようになって、昭和初期には70件ほどの業者が軒を連ねていたと。で今は20件ちょっとなんですかね、店舗が連なってて、懐かしいその駄菓子屋、駄菓子ですね、並べてるんですけれども、まあ私が小さい時、30年近く前ですけどね、なんかに買ったお菓子なんかもねまだまだあったりして、正直ねちょっとやっぱり時代が変わってるから値段はねちょっと上がってる、でもやっぱり安くて、売ってましたけどね、懐かしい、気分になりますよ。川越市役所方面に歩いていくと、川越氷川神社っていう神社ですねあります。今から1500年前に創建されたそうです。御中の、御体のですね、神様がお祭りされてて、こちらの神様は家族であることから家族円満の神様、また、ご祭神に2組のご夫婦神様がいることから夫婦円満とか縁結びの神様として信仰されているそうです。で私が行った時もね、結婚式されてる方がね2組ほどやっぱりいましたよ。でここで結構ね女性に人気のものがあって、鯛みくじっていうのがあるんですよね。 尻尾におみくじが挟まった鯛を竿でこう釣り上げて自分の運勢を見るっていう、ピンクの相対みくじっていうのと赤の一生安泰みくじっていうのがあって、私はね赤の一生安泰みくじっていうのを、釣らせていただきました。中吉でした。うん、どうなんですかね、いいことあるでしょうかね。うん、川越市他にはですね、いろいろ歴史的な建造物もっともっとありますし、大正ロマン夢通りって言って、大正時代のこの情緒あふれる通りなんかもですねあったりしてですね、本当に歩くだけでも楽しい街なのでですね、ぜひぜひふらり行ってみてはいかがでしょうか。福島貴博のフラット一人旅でした。どんなに愛してる人好きな人でもちょっとマンネリ化することありません？長い間いたら。でもふとした瞬間のこう行動とか仕草なんかでですね、またドキッとして俺この人好きなんだなって思っちゃいますよね。そういう気持ちを詩にしてます。聞いてください、その瞬間のあなたが好きで。
あなたの眼差し感じただけで、そっと優しく手をつないだだけで、あの頃はそれだけでよかったけれど、付き合っていく年過ぎたかな、以前のようにときめかず、あなたのことを知りすぎたばかりに、手のぬくもりさえ忘れてしまい、時々見せるあなたの仕草にグッとくる、お気に入りのワンピースのずれ落ちた肩紐直す仕草、斜め前髪を指に絡ませる仕草、その瞬間のその瞬間のあなたが見ているだけでいい、あなたとずっと笑ってたい、その瞬間のあなたが好きで。
福島貴博の最近気になったこと、成人式。その年度内に成人になる人々を招いて、もう大人なんだから頑張ってよっていう、要は激励祝福する行事ですよね。で、2018年は1月8日が成人の日なので、その日その周辺の日でやるところが多かったんじゃないですかね。まあ、地域によっては、皆さんがふるさとに帰省するっていうことから、年末年始とか聞いた話によると、あの夏のねお盆休み、あの辺にやるところもあるようですよ。はい、ただ実はね、私ね成人式ってね参加してないんですよ。その後の二次会にはね参加したんですけどね。はい、荒れた成人式、あの自治体のね長が壇上で話してる時にね壇に上がったり物投げたりとか、あ飲酒運転したりとかね、ちょっと怖いニュースなんかもね絶対にあるじゃないですかね。まあそういう成人式って一部に過ぎないんでしょうけどね。はい、成人式の由来と歴史ってご存知ですか？成人式って一生に一度の晴れの日、成人式は人生で重要な節目ですよね。冠婚葬祭の冠、冠っていう字は成人式を表しているんです。成人になるっていうのが古くからどれだけ重要視されていたかがわかりますね。元服が男子の成人式、まあその通過儀礼なんですね。奈良時代以降、数えの年で12から16歳の男子が行った元服という儀式が 成人式にあたるんです。髪を大人の髪型に結って服装も大人のものへ改めて、幼名っていうんですかね、幼名、幼い時の名前から新しい名前、大人になった時の名前に切り替えたり冠をつけたりしたんです。江戸時代には貴族のみが儀式を細部までですね継承して、その他の人々は前髪を切り落とすだけに、まあ、簡略されていったようです。公家の女子が行った成人式、女子の場合もという腰から下にまとう衣服を身につける儀式、模擬を12歳から16歳で執り行ってました。で、結婚が決まった時や決まりそうな時が式のタイミングだったようです。同時に垂らした髪を結い上げる髪上げも行われて、子供の髪から大人の髪型へと変わりましたね、うん、ただこれは上流階級の話、庶民は庶民の成人式があったようです。それは地域によって違って、一人で鹿を狩れるようになったらとか、一人で、漁ですね、魚を取れるようになったら、米俵を一人で運べるようになったら、なんていろいろですね、通過儀礼というのはたくさんあったようですけれどね、比較的多い地域で行われたのが13歳前後で行うふんどし祝いというもの、一人前になった証として男子は親戚の女性から贈られるふんどしを締めたんです。まあ、このように昔の成人式ってね、20歳よりも若い、20歳よりも前に行われてたんですけれども、20歳で成人式が行われるようになったのは戦後のことなんですね。地域の新成人が一堂に会して会う成人式の発祥っていうのは1946年、現在の埼玉県の蕨市で開催された青年祭だと言われています。それが全国に広まって成人の日ってのになったんです。2018年1月8日が成人式だったんですが、まあおめでとうございます。大人になりましたか。福島貴博の最近気になったことでした。さあエンディングの時間です。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。さあ皆さん、インフルエンザ流行ってますよ。対策しっかりしてます？うん、うがい手洗い、そしてよく食べて、よくねしっかり寝ることですよ。うん、体調管理しっかりして、なんとかこの時期ですね、乗り切りましょう。福島貴博のフラット一人旅、今月はこれまでです。来月も聞いてください。さようなら。愛に行くあなたの部屋まで向かう道、途中探した贈り物、花が好きって言ってたね、出会った頃に言ってたね、誇ろ公園で、あなたに初めて手紙を書いた。いつも私が謝り役、今度もどう迫ってるんでしょう。あなたに会